Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日はですね、山古志地域の冬の祭典、今年で最後となる古志の火祭りについてご紹介していきたいと思います。昨年開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて中止となり、今回が最後の開催となります。今日はこの古志の火祭りに込められた思いや魅力をたっぷりとご紹介していきます。今日お話をお伺いしますのは、古志の火祭り実行委員長の田中仁さんです。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、田中さんはもう23年もこの古志の火祭りに関わっていらっしゃったという、まさに屋台骨かなというふうに思いますけれども、今年の意気込みいかがでしょうか。
古志の火祭り、昭和63年から、今年で35年の歴史があります。祭の神にその年の新成人が点火を行って、一年の無病息災、五穀豊穣、そして山古志にとっては非常に意味のある、震災からの復興、そういったようなことで皆様の願いを祈願するというお祭りなんですけれども、天気がいいとですね、4000から5000人の方々が市外からもお越しいただいているというようなことで、最後ファイナルということですので、スタッフ一同気持ちを新たにですね、取り組んでいるところですね。
開催はいよいよ明日ということになりましたが、準備のほどはいかがでしょうか。
そうですね、いよいよ明日を迎えるにあたって準備は万端に整っているんです。メインの祭の神の築造も終わりまして、今週の月曜日からずっと4日間延べ80人ぐらいの地元の職人さんからですね、関わっていただいて日本一の祭の神を作ることができました。また東洋大学をはじめとするボランティアの学生さん方々もですね、頑張っていただいて準備の方は万全になっております。
そして先ほど田中さんのお話の中にもありました、今回は古志の火祭りファイナルと題されていますよね。
そうですね、この古志の火祭り、住民総参加で祭の神の茅を秋のうちに刈り取っていただいて、そしてそれを集めてというような、そういう前段の作業があるんですけれども、中越震災以後ですね、やはりこの地域は人口減少が続いたり、あるいは高齢化になったりというようなことで、住民の皆様気持ちはもちろんたくさんあるんですけれども、茅を刈り取ったりとか、あるいは運んだりという作業が少し負担になってきているというようなことがここ数年ありまして、住民の皆さんへいろんなアンケート調査も行ったんですけれども、お祭りあった方がいいなと、だけれど茅刈りとかっていうのになかなか協力できなくなってしまっているというような現状もあった中で、休止をすると、そういうような判断に至りました。ただ引き続き住民の皆さんと負担の少ない何かイベントはないかというようなことで、いくつかの案はあるんですけれども、例えば秋に棚田をライトアップする新しいイベントを計画したり、とにかく火祭りの明かり、それを次のステージに持っていくためのイベントをいろいろと考えていますので、それらも含めて期待していただければと思っております。
様々な状況の中で山古志の明かりは途絶えることがないというのを聞いてちょっと安心しました。まさに祈りの炎を永遠にというところですよね。それではですね、改めて明日の開催情報を教えていただきたいと思います。
はい、3月11日土曜日午前11時から午後6時30分、四季の里古志というところで開催いたします。山古志地域の非常に豊富な雪を使った遊びを楽しめるようなジャンボ滑り台の設置ですとか、 午後2時から4時大概経験がないと思うんですけども、雪上車の試乗体験10分ぐらいの間ですね、雪原をこう走るんですけれども、例年人気のあるアトラクションになってます。あとは山越しといえばというところでアイドルも登場するんですけれども、
アイドルといえばやっぱりアルパカちゃんですよね。
そうですよね、特設のアルパカ牧場を会場に設置します。モフモフアルパカ3頭が登場して、まあ、触ったりとか餌やりの体験ができたりします。午後3時からなんですけれども、ステージショーも用意しています。長岡出身のデュオで日向さん、モンデオさん、そして数年ずっと来ていただいている立花秀樹さん、このお三方がステージショーを展開していきますので、これもまた一つ楽しみなところかなというふうに考えております。
いいですね、目も耳も、そして次は舌も楽しんでいただきたいということで、たくさん遊んだ後は美味しいグルメも用意されているとか。
そうですね、特産品のテント村のスペースがあります。全部で14店舗、地元のお母さん方のお料理であったり、あるいは和牛の串焼きであったり、そして土地の油揚げ、ぜひ地元の食材あるいは地域の食材、長岡の郷土料理も含めてお楽しみいただければなというふうに考えております。
長岡
NGOK。
さあ、越の火祭りといえばやはり見どころですね。なんといっても日本一の祭の神と日本唯一の雪中角突き大会でしょうか。まずは雪中角突き大会についてご紹介ください。
はい、会場にですね、大きなその闘牛場をしつらえます。従来の角突きと違いまして、雪面のところに円形状に掘り起こすわけなんですけども、3メーターぐらいの積雪の上から角突きを俯瞰するという、結構そのレアな角突きになるかと思うんですけれども、これがまた非常に人気がありまして、瀬古の皆さんがですね、狭いところで牛をうまく操るというそういった技もあるかと思うので、その辺をお楽しみいただければなというふうに考えております。ところで山田さんは普段角突き見たことあります？
もちろんです。ゴツンゴツンとすごい音がしてくる、大迫力が魅力だと思います。普段は可愛らしい目をしている闘牛たちも、闘牛場に来るとすごくね、闘志をむき出しにしてぶつかり合っていく、で相手を信頼しながらぶつかり合っていくなんていうところもすごく見どころかなと思っております。雪中角突き大会、先ほどちょっとお話しあったように雪でできたコロッセオみたいな中でですね行われるわけですが、同じように感じられるんでしょうか？
そうですね、周りが雪なのでオンシーズンの角突きとはまた違うと思うんですけれども、ただ非常に近くで見れるという感じがあるので、ぶつかり合いの音ですとか足運び等の音とかも多分感じられると思うんですね。何よりも目の前で、眼下でその戦いが見れるという、そこに大きな迫力と魅力があると思うんですよ。全部で7頭の闘牛に来ていただいてですね、で3回戦をするとデモンストレーションという形にはなるんですけれども、実は闘牛も冬場というのは牛舎でのトレーニング散歩そのぐらいです。牛も少し、体慣らしという感じになりますけれども、ただ瀬古の皆さんは非常に高度な技術で角突きをこう回していきますので、迫力のあるシーンが見られるんじゃないかなというふうに期待しています。開始は午後1時からです。
いいですね、今シーズン初試合ということで牛たちもね非常に気合が入ってくるんじゃないかなと思います。ぜひご覧いただきたいと思います。そして日本一の才の神についても詳しくご紹介ください。日本一と呼ばれる理由は何なんでしょうか？
まずこの大きさなんですよね。だいたい地上25メートルで直径がおよそ10メートルです。この部分を見ただけでもですね、会場に来られるとちょっと圧倒されると思うんですけども、日本最大級の才の神と、言っても過言ではないのかなと。五穀豊穣無病息災震災復興、もうとにかく何かの形でこの炎が燃え上がるところ 何かやっていれば復興していけるんだっていう感じを受けていただければ本当に嬉しいなと思っております。
確かに田中さんのおっしゃる通りだと思いますね。山古志が元気でいることってものすごく大きな意味があると思います。山古志はやはり中越大震災から復興を果たしているという意味でも復興のモデルとして全国から注目をされていますよね。そういった思いも才の神に込められているのではないかなというふうに思います。また才の神は中に入ることもできるんですよね。
そうなんですね。円錐状の真ん中に神木ですね、大きな杉の木、この柱がこう立ってるわけですね。そこから放射状に骨組みをして大きな円錐の形になっていくんですけれども、その中に龍神札っていうのがあります。龍の神の札って書きますけど、そこに何か思いを書いていただいて、ご奉納していただいて才の神の点火とともにお焚き上げをすると。
お焚き上げの点火、これも気になるんですが、どなたが点火をされるんでしょうか。
そうですね、今年は山越の若者が6人点火のをするんですけれども、真っ白な雪原に前のぼる50メーターのにも届くような火柱、この幻想的な世界を映し出すんですが、点火が無事済みますと炎の後ろに雪中花火をしつらえてありますので、本当に見どころのメインの絵がこう見れるんじゃないかなという感じております。
ちょっと話を聞くだけでもすごく楽しみになってきました。この才の神の点火は何時からになるんでしょうか。
点火式の時間は午後6時からです。安全確保の大事なことなんで、龍神札の奉納、これは5時30分までということで、午後6時から点火式が始まるというような流れになっています。
わかりました。ぜひ、ね、早めに来て皆様ご奉納いただきたいと思います。当日の注意事項はありますでしょうか。
会場周辺の駐車場のスペースがやはり限られています。なるべく乗り合いでお越しいただければありがたいなと思いますし、また会場から遠いところに駐車場セットしてあるんですけれども、その駐車場からは無料のシャトルバスを運行していますので、ぜひそのシャトルバスに乗車いただいて会場まで足を運んでいただければというふうに考えています。天候などによって多少その内容時間変更中止もあるんですけれども、最新情報というのは山越観光協会のフェイスブックあるいは SNS などでも発信していきますので、チェックいただければなと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、このラジオを聞いていらっしゃる皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、イベントの様子なんですけれども、メタバース山越し、および YouTube、これで配信の予定です。会場に来られない方もですね、ぜひ最後の火祭りをこれらを利用してご覧いただければと思います。
今非常にこのメタバースというのも盛り上がっている山越しですから、どうしても行けないという皆さんもですね、オンラインで一緒にその祈りの炎を見つめていただきたいと思います。ということで、今日お話を伺いしましたのは越しの火祭り実行委員長の田中さんでした。田中さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
今日ご紹介しました越しの火祭りに関するお問い合わせは、越しの火祭り実行委員会事務局、電話 0258-59-2343 0258-59-2343 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。